それでは今日からですね、この創世記を始めます。まあ、第一日曜日だけですから、1年に12回ぐらいしかないんですね。ですから今の調子で言ったら、この創世記終わるまでに何年も、6年も7年もかかるかもしれないぐらいです。今日のこの聖書の一番初めにですね、書いてあるわけだから、誰でも聖書を買ったらまずこう初めに読み始めるわけですね。で、けれどもここでほとんどの日本人が思うことは、これはずっと昔の人が考えたですね、面白いような神話だと、で今と何も関係ないんやと、そういうふうに簡単に思ってしまってですね、もうこれからあとはもう読まないと、こんなもんやと、昔の人がですね考えて作ったお話だと思ってしまうわけです。それもほとんど今でもそうなんです。日本人の場合は特にこういう創世記の意味を深くですね学ぶやいう機会も場所もないわけですので、でまた誰でもですね、子供でもまあまあわかるような言葉使ってやると、神様が作ったとかですね、ここにある大空があれ、光あれといった光が現れたとか、でそういうようなことは、こんなことは科学的に考えてもですね、これずっと昔の人の幼稚なですね考え方だって、今も役に立たないとかですね、そういうふうに簡単に思ってしまう人もたくさんおるわけです。ですから一層こういうふうなですね、ことについてはですね、注意深く読む必要があるわけです。その点ですね、新約聖書の場合、イエス様の教えっていうのは非常に内容が高いっていうのは、これはまあ誰でもわかるんですね。だけどこの創世記のようなこういう書き方はですね、ちょっと見たとっても簡単でつまらないように思ってしまうわけなんですね。でこの一番初めのですね、初めに神が天と地を創造されたって書いてある。これも何も別に難しいことはないと思うかもしれませんが、ここにもいろいろいろなことが実は含まれているわけなんですね。それでですね、ここでまずですね、この創造っていう特別な言葉が実はヘブライ語でも使われています。で、この創造すると、これはバラーという言葉なんですね。創造するっていうのは普通の作るとは別なんです。例えばこういう机を作るとかですね、こんな本を作るとか、庭を作るとか、そういう普通に作るのとは全然別の言葉が、この創造するという、バラーという言葉で使われているんですね。それで、このバラーという言葉はですね、これが特別だっていうことをちょっと示すためにですね、この、書けないですね、ちょっとあんまり。でこの言葉はですね、旧約聖書全体ではですね、旧約聖書では54回ほど使われているんですね。54回ぐらい使われています。でそのうちですね、イザヤ書の40章以降とで21回も使われているわけです。20回ですね。で、1から39章までは1回しか使われていない。創世記の始めの部分だけですけども、始めの部分だけで、11回使われています。で、詩編に6回と。エゼキエルに6回と。あとはほとんど使われてないです。ですね。創世記には11回ほど。しかも初めの部分だけなんですね。詩編に6回、エゼキエル詩に6回。 で特別にイザヤ書の40章から後の方にたくさん使われているわけです。でこれを見てもですね、イザヤ書っていうものは1から39章までとですね、40章から後とは相当内容も違う、書いた人も違うって昔から言われてきたら、まあ、こういうこと一つ見てもまあまあわかるぐらいなんですね。同じイザヤ書という名前があっても40章から後はですね、非常にこう内容が別なわけです。でこれはバビロンに捕囚になった人々がやっとですね解放されて50年ぶりに帰ることができると、遠い自分の国に帰ることができると、そこから生まれた予言ですね。その時にこの特別に使われているわけです。非常にこの霊的な内容があるわけですね。そしてそこでその中の一つであるイザヤ書の53章ではですね、イエス・キリストが人間の罪を担ってですね、罪を身代わりに担って死ぬっていうことが一番はっきりと書いてある、予言されている。それがイザヤ書の53章ですね。そういうのはとってもですね、イエス・キリストについても深い内容が書いてあるのがこの40章から後なんです。で、そこにこの創造っていうことは特別に使われている。全部の聖書の中でも一番たくさん使われている言葉なんですね。それはそういうふうにイエス様のことをですね、500年も昔から一番深くぴったり当てはまるように予言するほどの霊的な直感はですね、神様の創造っていうことを一番はっきりと分かっておったということも言えるわけなんです。で、これが普通に作るというのとどういう違うかということなんですね。創造っていうことはですね、これは誰かが作ったという意味なんです。例えば星とかこういう植物、花とか人間とか創造したっていうことはですね、創造したお方がおるということが前提になっているんですね。けど私たちの普通の日本人は考えるのは一人でにできたと思っているわけです。太陽や星やあるいは草花、地球園もですね、誰かが創造したんではなくて一人でに昔ですね、偶然的にできたんだとですね。ずっと昔ね、小さな微小物質が宇宙空間にいっぱいあった。それが何かの間で集まってきて、でだんだんだんだんたくさん集まってきて、そして重力のエネルギーのためにですね、そしてすごい熱が出てきて、でだんだんだんだんと熱くなってきたと。まあそういうようにいいことになってですね、太陽のようができたと。まあとにかく偶然ですね。宇宙のいわば細かい岩石のかけらみたいにいっぱいがあってですね、それが集まってきたというわけなんですね。偶然だと。誰かが作ったんではないというふうにみんなほとんど思っているわけです。けれどですね、この聖書が全く違う考え方であるわけですね。それは創造したと。創造したというから、天と地ということは全てという意味ですね。天にあるもの、星とか太陽とか月とか、地にあるもの、地上のあらゆるもの、土から生じた植物にしてもですね、それから動物にしても、それを使っている人間、海、空、全部が創造したという時にはですね、みんなそれは目的があるということになるわけです。一人でにできたっていうのとですね、創造したっていうのと一番大きな違いはですね、すべてに目的があるということ。意味があるということです。まあ、そういうことでですね、この創世記に書いてあるその内容っていうのはですね、一番この書こうとしておったのはその全てにその目的があるということだったんです。で、こういう宇宙のいろいろなことがですね、どのようにしてできたかっていうことがを書くのが目的ではないわけなんですね。ですね、そのどのようにしてっていうのは、それは科学がそれを詳しく説明してきたことなんです。この点はですね、こういう創世記を読むときに大切なことなんですね。 で英語ではこれパウということですね。でこのどのようにしてっていうのはですね、これは科学が詳しく研究してきたことです。例えば星について言うとですね、星があるいは太陽がどうしてあんなにですねずっと輝き続けているのか。太陽一個あったらとっても熱いわけです。地球全部ですね暖かくしているわけですね。どんなに人間が石油油を燃やしたってです、そのすぐに消えてしまうのに、太陽はずっと昔からですね熱をいっぽくって、それはどうしてなのか、そういうどのようにしてそういう熱や光が出てくるのかっていうことは、今からやっと50年ぐらい前にやっと分かったくらいなんです。どのようにしてですね、いかにして。それは水素がですね、核が融合してやってヘリウムになるときにですね、ものすごいそういうエネルギーが生み出されると。要するに水素爆弾と同じ。水素爆弾と同じ仕組みが太陽で起こっているんだというんですね。そういう仕組み、どのようにしてあの熱が出てくるのかということは、そういう意味でやっと50年ぐらい前に分かり始めたくらいなんです。で、そういう仕組みがいくら分かってもですね、太陽があの大きな輝きとか姿とかです、ね、私たちにとってどんな目的があって神様を作ったんだろうか。その目的はですね、また別なわけです。そういう科学が全然説明しない時から、太陽が作られた目的、星が私たち人間作られた目的っていうものがですね、それは分かる人は分かってたわけです。そういうことでですね、いくらこのどのようにしてが分かっても、科学が解明してもですね、それが作られた目的ってのは別だということですね。これは植物でもそうです。植物がどうして綺麗なですね、花、いろいろな色があるのか、その色は何の目的があって作られているのか、というふうなこととですね、なぜそのように様々なですね、種類があるのだろうかと。そういうふうなことは、本当はですね、どのようにしてかっていうことは詳しくですね、今は光のエネルギーと水と地球の中の栄養分とからですね、その複雑な仕組み、どのようにしてその色素、色が作られるかっていうその過程ですね。それはだんだんと分かってきた。で、いくら分かっても分かってもですね、あの美しい花が私たち人間にとっての目的や意義っていうものを分からないわけです。そういうようなことで、創世記っていうことはですね、まず何よりも私たちにとっての目的を書いてあるということをまず考える必要があるわけですね。ですから、こういうふうに考えるとですね、人間でも、神様が創造したっていうことになったらですね、その神様は何かというと、本当の英知、一番賢いお方でありですね、真理を持っておられる方で、愛がある方だと。そういう愛があって真実がある方が創造したんだったら、必ず深いそういう意味があるわけなんですね。けど、偶然的にですね、偶然一人でにできたんだったら、そんな目的もない。ということになるわけです。一人一人の人間ですね、たまたまですね、これは生まれたんだということで、別に何も目的がないということになります。で、神様が創造したからにはですね、男の人も女の人も老人も体が弱い人も強い人も、速く走れる人も走れない人も、体が弱い人も、みんなそれぞれ目的があるということなんですね。例えばですね、こういうふうなものを人間が作ったものがありますよね、机のすべて。これはみんな目的があって作っているわけです。この机でもこういう本でもですね。目的なくて作ってないわけです。人間は賢い動物だからですね、人間が作るものはみんな目的持って作っているわけですね。この時計でも服でもそうです。暖かいようにとも作るわけです。色も綺麗なようにと作る。そうしたらですね、人間よりもはるかにですね、そういう英知があって愛があって、お方であればですね、神様が作った、創造したと言うたら、みんな深いそういう目的があるということになるわけです。ですね、そこからですね、聖書関係っていうのはそういう人間はどんな人間でもですね、神様が作った目的があるんだから大切なんだっていうふうに考え方が自然に生まれてきたというわけです。で、そういうところから、ことからですね、いわゆる福祉という考え方も自然に生まれてくる。 想像した、神様が想像したんだから、これもみんな意味があるはずなんだと。いらないものは作らないということなんですね。まあ、そういうことで、ここにあるのを見ても分かるようにですね、こういうふうな部屋から、家から、この蛍光灯からマイクからですね、このパソコンから、ここから座布団、全部いらないものはここに何もないわけです。みんな目的で、誰かが考えて目的で作ってるものだと。ほとんど同じように神様が人間を作ったり、植物を作ったり、あるいは海を空、みんなその色も形もですね、姿も、みんな目的がある。というわけなんですね。ですから星の光をこう見てもですね、それがどんなにして核融合とかいう難しいことを何も知らなくっても、あの輝きを見たらですね、私たち人間に対する目的を感じることができるわけです。昔の人からですね、あの星のきれいな輝き、それだけに意味がある、目的があるわけですね。まあ、そういうふうにこの一番初めの言葉、神は天と地すべてを創造したっていうことはですね、すべてに目的と意味があるっていうことをまず考えるということなんですね。このことからですね、世の中に生じる出来事もそうなんです。出来事もですね、神がその背後でですね、作って起こしているならばですね、とっても困ったような出来事もですね、喜しいような出来事も同じように深い意味がある。私たちが嬉しいなと思うことだけが神様が作ったんではないというわけですね。いろいろな苦しいようなことも実は深い意味があってですね、作られているというわけです。まあ、そういうように、この一つの言葉だけで、この言葉だけあったらですね、もうほとんど全てがここに中に入っているぐらいなんです。で、神様が創造したんだから、私たちはですね、途中で捨てたりしないだろう。なぜかというと、神様、愛の神であるんだったらですね、途中で捨てたり嫌になったりしないなんですね。だから神様が初めから私創造したから、初めからずっと年老人になってまで、最後まで私たちのことを面倒を見てくださるはずだということなんですね。はい。まあ、そういうことがまず宣言をした後でですね、この2節、一番最初の状態は何かっていうことなんですが、それがとっても意味深いものがあってですね、全地は混沌、混沌って言ってあんまり使わないですね。今の言葉だったらもう大混乱状態だと、何にも秩序がないと、もうみんなが混乱しておったということですね。それからもう一つはですね、真っ暗の闇だったって言うんです。一番初め、それが一番初めにこう書いてあるわけです。この聖書っていう本はですね、そういうことから言いますと、真っ暗闇と大混乱の中から出発しているっていうことなんです。で、その状態に、しかもですね、もう一つがですね、ここがちょっと訳によっていろいろあるんですけども、そのためにこれを配ったわけです。ちょっとこれをですね、この印象プリントを見ていただいたら、新教大学1番は、神の霊が水の表を動いていたって書いてあるんですね。これがいろいろとこう違うわけですね。あとちょっと234ですね、234をちょっとキムさん読んでくれますか。
2、神の霊風が大水の表に吹きまくっていった。関根正夫役。関根氏は学信会員、日本旧約学会会長も務めたことのある旧約研究者の第一人者、無教会新築集会の責任者。3、神の風、すなわち恐るべき暴風が吹き荒れていた。ドイツの世界的な旧約学者、ゲルハルト・フォン・ラートの、ジー・ボン・ラードの集会書。4番。暴風が 暴風が、水面を吹き荒れていた。前田五郎役。この役は 前田氏が東京大学教授であった時に、中央公論誌から出版された世界の名所、聖書による。前田氏も無教会キリスト者。神の霊と訳されている言葉のうち、神のは旧約聖書でも一部の箇所で、激しという形容詞としても訳されている。ヘブル語では、霊という項も、風と同じルア派であるから、いずれにも訳される。
はい、ここで見たら分かりますように、ここの箇所はですね、訳によっていろいろですが、この頃ではですね、このように、この神の霊が水の表を動いていたっていう静かな状態ではなくてですね、神の霊って言いますが、神っていうのは非常なっていう形容詞にも使われている箇所があります。で、霊っていうのはヘブライ語で風と同じなんです。だからですね、非常な風が水の表を吹き荒れていたんだと。そういうふうに、この、3番目のゲルハルト・フォン・ラートっていう人はですね、世界的に有名な旧約聖書、集会の、まあ、代表的な人物の一人ですね。そういう非常に高名なドイツの仲介者ですけども、この人もそういう、すなわち恐るべき暴風が吹き入れていたと。そういうことも受けてですね、これ前田五郎さんの今からもう30年も前に発行された中央公論社の有名なシリーズの中でですね、言語学者ですけども、前田五郎さんの役4番もそうですね、それを受けて暴風が水面を吹き荒れていたと。で、関根正夫さん、ここの多くの人たちは関根役のですね、旧約聖書全体の買われた方もおいでると思いますが、それも神の霊風と一緒にしてですね、やはり吹きまくっていたというふうな表現でしてですね、この新共同訳では従来の訳を踏襲しているところがありますが、これだけ読んだ神の霊がこう静かに覆っていたら全然別なんです。ですからここでどうも本当に言おうとしていることはですね、一番初めの状態をですね、まず大混乱と、それから真っ暗闇と、すると非常な風が吹き荒れていたと、そういう状態から聖書は始まっているということなんですね。そういうことでですね、これはさまざまなそういう意味がここに含まれているわけです。聖書っていうのはまずそういう状態で、それは人間のその状態っていうものを象徴しているわけです。人間が本当の光や神様の言葉を知らないときには、心の中は何か混乱をしていると。それからまず闇があると。それから何か知らんけどですね、嫌な風が吹いてる、吹き荒れてると。で、自分の心であっち吹かれたり、こっち吹かれたりしてると、こうなってると。動揺してると。それはまさにですね、人間の心、誰でもそういうのを持ってるし、その人間が集まった社会もそれなんです。社会も昔から今に至るまでですね、やはり、混乱があり、それから至るところで今の事件が新聞に出たりするのはああいう殺人があり、ああいうふうなことはですね、めったにないことだって、心の中でああいうことを、同じことを考えたら思う人はたくさんおるということでもあるんですけどね、昔からそうです。戦争なんか見ても通りですね、戦争なんかまさしく大混乱と闇と火事が吹き荒れている状態です。至るところにあるわけです。で、社会の中でもそういう闇がありですね、混乱があると。で、火事が吹き荒れているわけですね。そのような現実の姿っていうのは非常に深く鋭く見つめてですね、そこから神様は何をするのかっていうことがこの聖書のテーマになっているわけなんです。聖書っていうのは決してですね、表面だけの綺麗事を書いてあるんではなくてですね、現在一体何の状態なのかということを一番深くこう見抜いている書物なんですね。で、そこにですね、神様はその真っ暗闇と混乱の中に、神様は光を与えるお方なんだと。それが全部の聖書のテーマであり内容なわけなんです。だから私たちがどんなに暗くても構わない。混乱していても大丈夫だと。そこのまさにそこの中に神様は光を与えてくださるお方なんだから。というこのメッセージがですね、一番初めに書いてあるということなんです。そしてこのことはですね、五節の光を昼と呼び、闇を夜と呼んだってあるんですね。 にもかかるですね、夕べがあり、朝があったと。この言い方、八節もそうなんです。八節ですね。神は大空を天と呼ばれた。夜があり、そして朝があったと。これ不思議な言い方なんですね。誰でもですね、まず朝があって、それから夜があったっていうはずなんです。けど聖書っていう本はこういうふうにですね、夜があり、朝があったと言うんですね。ここにもですね、この聖書という本はですね、まず神様の働きっていうのは、闇が押し寄せるところから始まるっていう、そういう見方がここにもあるわけなんです。何でもないようなけど、夜があり、朝があったという。夜のなって暗い時に神様がですね、そういう時に働き始めるんだということなんです。あれですね、何か知らないけど暗闇が暗くなってですね、混乱をしてきて、何か知らないけど得体の知れない風が吹いてきたと。自分の心を揺さぶられた。その時に初めて私も神様の光を感じたわけなんですね。だから、この創世記に書いてあることは、決して昔の物語では全然なくてですね、人間の一番深い心の状態と、その変化、そこに何が与えられるかをですね、非常に正確に正しく言い当てているという書物なんですね。聖書というのはそういうようなところはですね、表面だけで分かったというのでは全然ないと。その奥の奥がいろいろ簡単な言葉の中にですね、いろいろと非常に祈ってですね、考えて様々な神の啓示を受けた上で書いてあるというわけです。そして、このですね、闇の中の光こそ聖書のテーマであるから、あちらこちらでたくさん重要な箇所で書いてあることですね。で、だから、ヨハネ福音書はですね、イエス様が現れてから一番最後に書かれたわけです。十分にイエス様の意味、目的をいろいろ示されて考えて祈った後で最終的に書かれた福音書だからですね。他の三つの福音書全然違う、全然相当違うわけですね。書き方も違うわけです。その中の一番初めにですね、要約するように書いてあるのがこの次の引用文を見ていただいたらですね。この周りのところですね、初めに言ってください。高松読んでくださいね。
初めに言葉があった。言葉は神の言葉にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神の言葉にあった。パーティーは言葉によってだった。